はい、皆さんこんにちは。今日は小倉先生をお迎えしまして、江南駅伝についてのお話をしていただくことになりました。私大教の役をお受けしているもんですから、そんな関係でいろいろと大教の中で活動をさせていただいてます。今日はですね、歴史に、75回を迎えた今年、駅伝の競争です。非常に長い歴史のあるですね、由緒ある大会なもんですから、ぜひ皆さんにもですね、その辺の中身を知っていただきたい。それと同時に小学生の部が70回大会からスタートしまして、今年6回目を迎えたんですね。それを記念しまして、優勝旗を贈呈させていただきました。そんな関係もありまして、今日は小金先生をお招きしたわけです。小金先生のプロフィールをちょっと ご紹介させてあります。昭和44年より茅ヶ崎市藤沢市教育組合立小出中学にて保健体育教諭として教鞭を取りながら、陸上競技の部活動の顧問としても活躍する。陸上部の主な成績としては、茅ヶ崎地区陸上競技大会総合6連覇を達成。教員としては浜須賀中学校、中島中学校へ校長を務め退職。茅ヶ崎陸上競技協会及び茅ヶ崎市第一協会の役員として長年にわたりスポーツの振興に努めていらっしゃいます。特筆すべきは平成10年に開催された神奈川夢国体の際、茅ヶ崎体育協会の理事長として競技式典の企画運営について中心となって活動し、成功させられました。現在は茅ヶ崎陸上競技協会の理事長を務めていらっしゃいます。以上でございます。先生、よろしくどうぞお願いします。
改めまして、皆さんこんにちは。やはりお声をかけていただいたときに、正直嬉しさよりも緊張感の方が先、この全身を駆け巡ったというのが見つばらざる心境であります。しかし先ほどのいろいろのお話やら、スマイルの方のお話を聞いてますと、緊張感がほぐれつつ、なんかまた緊張してしまったかなと思いますけれども、与えられたせっかくの時間でもありますので、思い出話も含めながら、お付き合いいただければ嬉しく思います。なお今大森様の方からご紹介がありましたように、私の立場からはお礼を最初申し上げなくてはいけないと思います。改めまして、今小学生の部が駅伝の中に参加するようになってから今年で6年目を迎えるんですけれども、お兄さんお姉さんお父さんお母さんの部は優勝旗があって、でもそういうことは全然気にしなく、小学生も一生懸命頑張っておりました。今年皆さんの方の力添えで優勝旗をいただいて、初めてそれを手にしたのが浜須賀地区でありました。本当に真新しい優勝旗を手にしながら雪の中を一生懸命みんなで見ていたのが、今思い出しますと大変胸が熱くなるような一場面でありました。今日はいくつか資料を作ってまいりましたけれども、それをもとにしながら、共に時間を過ごせたら嬉しく思います。私は、茅ヶ崎で生まれて今住んでいる円蔵でずっと60数年間過ごしております。今この中にも、同じ鶴峰小鶴中の先輩後輩もいらっしゃいますし、さっき山口さんも僕が小学校4年生から通っていたソロバン塾の同期生でありますので、僕はもう昔から山口さんが回答に副回答時代前後から山鉄の前を通るとここに僕の同級生がいるんだなってチェックしておったんですけれども、なかなか見て見ぬふりしてこうやっていられたのが、ちょっと今日は、親しくお声をかけていただいて、50数年ぶりでなんか思い出ができて嬉しくまた思いました。まあいろいろな諸先輩の中ですけれども、繰り返すようですけれども、30分間与えられた時間よろしくお願いしていればと思います。それでは今ここにお渡しした、天下最古というふうになっております。今大森さんからもご紹介ありましたように、昭和14年に始まったというふうに聞いております。ということはまだ、戦争のそういうような全国的な風潮が、戦勝といういわゆる戦争、あるいは戦争に勝たねばいけないというような時代機運の中で誕生した歴史ある駅伝と聞いております。 この正月2日3日の箱根駅伝が大正時代の8年ですか、始まって戦争時代中断しておりますので今年で89回であります。本来ならばもう90回を超しているわけですけどね、それに次いで日本で今のところ2番目に古い駅伝と私は自負しながら候補者でもってもう早く言ったもん勝ちですから、神奈川県で一番古い、日本で2番目に古い歴史ある駅伝ですというふうに言って PR をしているところであります。その資料になっているこの写真は第50回大会の時にちょうど今から25年前ですけれども年輪という茅ヶ崎市教育委員会と私どもでもって出版した写真の一番最初に載っている北陽中学校をスタートする私の一番大好きな写真の一コマであります。なんか新春の思い切って書き出すぞというのがですねその写真からも見えて取れるんじゃないかと自負しております。第50回大会の記念すべき北陽中学校の正門前を一斉にスタートする写真であります。そしてですね、時間も限られておりますので歴史というよりもいきさつを簡単にご説明しながら資料に基づきお話申し上げたいと思います。そこに江南市駅伝大会の由来と現況というのが書いてありますけれども、このめくっていきますとそのあれが、ダブりますので別刷りでしてまいりました。その別刷りを参考にしていただきながらいくつかの写真とか懐かしい賞状等々のコピーがありますので見させていただければと思います。なお合わせて今そこに大森さんの学校会長でご活躍いただいている茅ヶ崎市の大教だよりの号外というのを添付しておきました。そこに 今私がお話しする歴史も書いてありますけれども特にそこに、ざっと紐解く熱い気持ちが流れておるのはこれを編集した、担当者の気持ちを後ほどまた読み取っていただければ嬉しく思います。細かい字なんですけれどもずっと読み取りますと本当にですねこの茅ヶ崎の老若男女の数百人の出場メンバー出場チームのことが本当に何て言うんでしょうね我がことのようにこのよく観察して明文化してあると僕はいつも感心しているんです。どなたが書いてるかいただいてるか私うすうす感じてるんですけれども、そしてその裏にですね歴史を感じて走ろうというのでもって94チームの、メンバーの一覧表で、皆さんのお知り合いの方あるいは何か懐かしい方のお名前も載っているんじゃないかと思いますけれども、特に特筆すべきは左の下ですね第2部のところに、各学校が正直出場していただいてます。でこの中のちょっとユニークなところを差し気に忘れないうちにご紹介すると19番のところに鶴峰高校というのがありますね。ちょっと字が小さくて恐縮ですけどこの第2区を走られている小沢さんという方は鶴峰高校の校長先生でいらっしゃいます。校長さんと生徒が同じチームでもって一汗な汗流す、僕はこれ見た瞬間に嬉しく思いましたし、ここにこの江南駅伝の歴史の重さがあるなと思いました。今こんな世間様で騒がれている寂しい厳しい状況もありますけれども、でも茅ヶ崎の学校は校長さん自らが生徒と一緒に走って区間記録を見ると58歳の校長さんが生徒より早いんですよね。これは高校生もっと頑張れと言いたいんですけれども、校長さんももともと私どもと同じようにランナーの出身でありますのでどっかで秘密トレーニングをしておったんでしょう。こんなことがありましたね。それから私が住んでいる円蔵の、下から2番目ですか消防団の第6分団というのも今年、75回の大会史上初めて一消防分団として、出場いたしました。この中にも消防に関係されてた方が多々いらっしゃると思いますけれども、20前後の平均年齢47、8になるメンバーがご無沙汰走っていいかいいんじゃないの教育委員会と掛け合いましたならば、出場は丸になりました。そんなこんなでもって、こればっかり話してるとまた時間が来ちゃいますけれども、そんな、大教の方の出している大教代理の文章と何かそこに秘めている思いをまた感じ取っていただければと思います。 それではまず一番最初のですね、この現状と由来と現状の次に、なんか雨が降ったような懐かしいというか、写真が一番下の下に27と書いてあるページ数なんですけれども、これは今お話したように、こちらから抜粋しましたのでページはアトランダムですけれども、昭和14年の時代背景が、横浜にある県立図書館のマイクロフィルムっていうんでしょうかね、なんか昔の新聞を豊富にやって覗き込んでくるくる見ますと、昔新聞紙としてはもうないんですけれども、マイクロフィルムというのに印刷されておりまして、今防災対策課長をやっています高木君と一緒に25年前に調べてきました。その時の、世の中の、流れっていうかね、一つの写真で見ると、このような、世の中がだんだんだんだんと戦争への機運が高まっていって、だんだんそれが、年齢的にも若い層にまで降りてきたという時代背景の一つの特徴かと思います。昭和14年の戦いくつ等々は諸先輩の方がよくご存知だと思いますけど、まあ、そんな中にも、その頃の小学校の高等科でありました、茅ヶ崎が第一校区ですか、それから鶴峰小学校が第二校区、松林小学校が第三校区というような名称で呼ばれておったと聞いております。そこの高等科の人たちを対象に、まあ、時代背景もあったんでしょうけれども、何か、鼓舞するようなものはないだろうか。最初は神社参拝敬葬大会という、厳島神社をスタートして茅ヶ崎小学校をゴールとする、そういうような、やや、駅から、南方面を中心とした神社を回りながら、まあ、戦勝祈願をして、距離にすれば400か500、あるいは、南後のあたりだと200か300ぐらいの距離かもしれませんけれども、20人前後でもって、まあ、お父さんのため、それから親戚のおじさんのためという意味もあったんでしょうけれども、まあ、ともかく汗を流したというのが第1回から数回続いておるという歴史が紐解けています。それらがその次のページをめくっていただきますと28ページなんですけれども、まあ、戦争が終わる昭和20年までは戦勝祈願神社参拝リレー参拝敬葬みたいな名称でもって大勢の方が参画されてたというのが紐解きます。その時の下の29ページに明朗の茅ヶ崎という、まあ、私が小さい時にも茅ヶ崎タイムズと今で言えばタウンニュースですね、出ていたのが諸先輩はもうご記憶がある方もいらっしゃると思いますけど、この中からも本当にもう字がかすれててよく見えないんですけれども、拡大しながら諸先輩に、聞いて回って文字を起こしたのが、左の方に書いてある選手の名前であります。この選手の名前を紐解くだけでもなかなか一つの、語り尽くせない一つのものがあるんです。それは諸先輩のいろいろな作業でもそうだと思います。かすれた字の中、これは何と読むんだろう、誰を意味するんだろう、等々であります。そんな歴史のある新聞もそこに、50回大会の時の記念に載せてみました。なおこの時の特徴は、大人が5、6人走り、小学校高等、いわゆる今で中学1年生中学2年生に値するメンバーでしょうか、そういう人と一緒に走ったといういきさつもあるんです。ですから子どもだけじゃなくて大人も一緒に走ったといういきさつが、今も昔も面々とあるかなというふうに思っております。次の30ページの方をちょっと開いていただきたいと思います。そこに、昭和17年2月15日の明朗の茅ヶ崎の神社参拝敬葬大会第2校区再び優勝数、第2校区というのはいわゆる今の鶴峰小学校を意味している、この頃やっぱ鶴峰が強かったみたいですね。やっぱり負けるなというのがどこも強かったので、より強かったように察しられます。そして、与えられたテーマがなぜ江南一周というのかというところにだんだん入っていくわけですけれども、その下の19ページのところに第19回大会の、これはどこで探したか自分も記憶があまりないんですけど、ガリバン印刷で、江南州駅伝競争大会というネーミングが19、20、21と入っております。それぞれの主催も講演も主幹も、皆さんにとっては懐かしいところが、バックアップしていて、茅ヶ崎の商工会議所が講演 あるいは町が新聞社の公園なんていう懐かしい文字もあります。じゃあこの江南とは何事かと、何のことかというと、皆さんもご存知のように昭和23年からでしょうか、茅ヶ崎町が茅ヶ崎市になったと聞いております。55年経つんでしょうか。その頃は江山郡の茅ヶ崎町であったわけでありまして、資料によりますと江山郡というのは相模原から、ずっと綾瀬、それから大和、海老名、藤沢、寒川、茅ヶ崎、藤沢あたりまでが、江山郡であって、鎌倉は鎌倉郡、それから逗子とか三浦の方は三浦郡の方にご存じでありますが、ちょうど神奈川県の中央部、相模原からずっと南下して相模湾沿いまでが江山郡であって、その南部方面、南の方、いわゆる茅ヶ崎、藤沢、寒川を一周する駅伝であったことから、江山郡の南部一周、いわゆる江南一周となったというふうに聞いております。じゃあ本当にそうだったのかといいますと、その20ページそれからその隣の15ページを見ていただきますと、不思議というのはですね、これ鶴峰中学校の校長室からも見つかった、20ページの症状の種類なんです。そうすると、5年か6年にわたってずっと症状が残ってるんですけれども、毎年ネーミングが違うんですよね。おそらくね、昔はどなたかが広告の裏か何かに成績発表を書くと、その成績はもうその時に捨てちゃって焼いちゃうんですよね。だから資料が残ってないんです。そうすると今度は症状を書く担当の人が、そうか、これはこういう駅伝だったななんて、きっとご自分の印象で書かれたんじゃないかという、今思うと大変懐かしいというか、ユニークというか、なんか面白い症状だなというのでも、あえてそこで書かせていただきました。毎年本来ならば大会名が変わるということはないんですけれども、な、時代背景というか、ご担当されている思いが出ているなという意味でそこに書かせていただきました。そしてその15ページですけれども、今言ったような、小学校中学校の部が昭和34年ですね、一番下に昭和34年第22回で終わってしまうんですけれども、もともとは小学校の、あ、中学、中学の高等、小学校高等科ですか、今の中学1、2年生の大会がありきで、本来ならば大人という部は将来は誕生したてはなかったわけですね。で、私がちょうど中学校2年生の時に、この一番下に書いてある、4年度の22回大会、この時に中学校2年生でやった、鶴峰中学校の一選手であったわけです。私にとっては懐かしい駅伝が中学校の部が最後になってしまう。今で思い起こすと、ちょうど高校進学のこの風というか波というか嵐というか、それがちょうど降り注いできて、12月1月までに中学生が駅伝、冗談じゃないよ、もうそろそろ勉強の方に行くよという、ちょうど狭間というか矢面の学年に目にならなかったと今思うと思います。3年生になったら担任が、小室、残念だけどお前たちもう江南駅伝この年からないよと言われた時には、夢も希望もなくなったようながっかりしたようなのが今改めて思い出すんですけれども、時代背景というのはそういうところであったんでしょうか。まあ、などなどがそこに書いてありますので、後ほどお読みいただければと思います。そして1枚めくっていただいて、下が17という数字のところに行きますと、今度はいよいよ一般の部というのが出てまいります。一般の部というのは、いわゆる第1回から第8回までは、小学生の部でありましたので、高等科の部でありましたので、昭和22年あたりからやや大人と混じって復活の兆しというか、誕生の兆しが見えてきたというふうに読み取っていただければと思います。ですから、茅ヶ崎の駅の北口をスタートして、国道1号線を南の東の方に、二ツ谷という今で言えば湘南バイパスの入り口にお稲荷さんがあります。それから大山街道を高田の方にずっと来て、高田、昔は高田新道、高田市、今小出県道という通称名がありますけど、小出の山の方にずっと上がっていって、から小出の支所から遠藤の支所の方に行って、から六道の辻から御所見中学校の方に行って、 ヨーダに行ってヨーダの辻を今度南下してきて、寒川、田畑、それから今宿、それから今の日産のあそこの販売所のあるところから国道1号線に戻ってきて、今のエメロード、いわゆる茅ヶ崎の銀座通りをゴールする。そうするとそこでは北口ではご存知のように青空成人式が行われておりましたので、ちょうど成人式の前にスタートして、成人式が終わった後、最後のランナーは成人式が終わった直後の晴れ着の中をゴールとするアンカーが誰がやるかっていうので、だいぶ揉めた、中学生活だったんですけど、僕は私自身は二ツ谷から、大山街道を走って長宿まで4600を走ったというのですから、成人式のメンバーに迎えられるところが北部方面を目指してひたすら走ってたという記憶があります。思い出すと栄養補給から始まったですね。どこの学校も多少やってたみたいですけど、2ヶ月間ぐらい渋谷さんという鶴峰中学校の南側に地中市を飼ってるお父さんがいらっしゃる。そこからまず牛乳をもらって温めて、パンを、そこからバターかマーガリンを、そして、ビタミン剤を。で、出発当日の2週間か1週間ぐらい前だと、今でいう、養護教諭の先生がビタミン注射かなんかを打ち込んで頑張ってこいなんて、2ヶ月間ぐらいその栄養補給から入って、この大会に臨んだという時代背景が、まだ私なんかの年代でさえも思い出されるということは、この想像していただければいろんな歴史があったんだなと、紐解けると思います。そして言葉だけ、お話だけではちょっと寂しいと思いますので、写真をちょっとコピーしてまいりました。7ページという写真に見る江南一周駅伝、そこをご覧いただきたいと思います。懐かしい方の写真も出ていらっしゃるんじゃないかと思います。一番上が第22回の第9回の駅伝で、鶴峰小学校の高等科が優勝したという、前列の右から5番目に初代の添田義信先生が写ってらっしゃると思います。今から65、6年前の写真ですけれども、前列の右から5番目に写ってるのが添田初代の義信先生です。その隣の隣が、習った方もいらっしゃる渡辺三郎という、最後は第一中学校の校長さんをご退職されて市議会議員なんかに立たれた大変元気のいい先生だった渡辺三郎先生の写真が写っている。その下も第10回も鶴峰が優勝した渡辺三郎先生が写っているという写真、その下も鶴峰青年団が今度は、一般の部で、優勝したという写真、この一番真ん中辺に中島でお住まいで石原光盛さんという本当に茅ヶ崎が生んだ名ランナーがいらっしゃいますけど、その方が、ちょうど右から前列の4番目でしょうかね、中学校の中という字が書いてありますけれど、そこに石原光盛さんの懐かしい60少年前の写真があって、1枚めくっていただきますと、オート三輪でしょうかね、今では許されないことなんでしょうけど、何人乗ってるんでしょう、なんかちょっと路肩の方にオート三輪が傾いてるような写真がありますけれども、これは昭和25年実際に選手が走ってるところをオート三輪に俺も乗る俺も乗るという関係者が乗って叱咤激励していた写真じゃないかと思います。その下がさっきお話しした大観衆の中にゴールするという写真で、これが茅ヶ崎の北口の駅前広場でありました。いわゆる厳島神社がちょうどロータリーの右の方にあるというところだと思いますけど、こんな人だかりの中をにぎやかだったんですね、はい。それから、9ページの一番右の上ですけれども、ここに第一中学校が、昭和28年に優勝したという写真であります。今大森さんが所属、僕たちも所属しておった茅ヶ崎の体育協会の会長を長く務められた岩壁正夫先生が前列の左から2番目、今でいう第一中学校の教員時代の写真じゃないかと思われます。ちなみに一番前列の一番右に原茂樹夫先生という平塚でお住まいでしたけれども、この方はオリンピックの予選なんかにも出場された大選手ですけれども、鶴中の校長さんをやられたり松並中の校長さんで最後のご定年でしたかね、原茂樹夫先生なんかの、お写真もあります。それから出口市長さんの挨拶とか、添田義信先生が賞状を渡すとか、今言ったように 右の方に駅前にそのどっか壁に貼り付けられた、色紙台とか、いろいろなもの、懐かしい頃なんて言うんでしょうね、不思議とも思いません。当たり前な時代だったんですけど、今見ると懐かしいね、貼り方だなと思われる人もたくさんいらっしゃるんじゃないでしょうか。などなどでありまして、次の10ページも昭和は30年代に入って、それぞれ懐かしい優勝の、一場面であります。その右側も11番の下、ちょうど山口さんがいらっしゃる山鉄さんが手前で、一番向こうが大井写真館か何かを意味してるんじゃないでしょうかね。懐かしいその、茅ヶ崎の北口の駅前で、取り方によれば山鉄商店っていうのもここに出てきたと思うんですけれども、選手がなんせ西の方から走ってくるので、想像でご勘弁いただきたいと思います。はい、そして12ページをご覧いただきたいと思います。何か誘導しながら、実はこの写真を見ていただきたいために延々と引っ張ってきたようなところがあるんですけれども、先ほどちらっと申しました、今話をさせていただいている小生小室が、13歳、中学校2年生のまだ、丸坊主でありまして、二ツ谷から長宿のところを走っている風景であります。その上は鶴峰中の職員に囲まれて記念撮影をしているところ。ちなみに上から2つ目の写真の左側に写っているのが、全然わからなかったんですけど、3年前に他界した父親がこれから殿山公園のこれから坂を登ろうとしているところの写真だと思いますけれども、ついてきているっていうのは全然知りませんでした。応援に行くなんて一言も言いませんでした。写真を見て、もしかするとこれ親父だと思って、写真を見て知ったんです。親父、最後までこれは俺じゃないと言い張りました。でも親父であることは間違いありません。そのぐらい黙って見に行くのが好きな親父でした。まあ、などなどがそこにあるわけで、時間の関係で昭和30年代40年代の、旧体育館前をスタートする云々の写真があります。で、最後の写真でありますけれども、今は、市の総合体育館の前がスタート中継ゴールになっておりますけれども、最後のページの左上は松並小学校がゴールの模様の写真であります。で、真ん中辺が西浜小学校をゴールした時の模様であります。で、一番下の方が北陵高校あるいは北陽中学校をスタートしたりゴールしたりしているところの模様であります。まあ、ただいきさつは昭和14年に戦争が華やかしかった頃にいろいろないきさつがあったと思いますけれども、スタートした駅伝が今は時を変えて、中身だけが面々とそれぞれの応援をいただきながら、伝えておる。だから私たちの、陸上競技協会は主管をする立場、いわゆる大会運営がゴーサインを出てそれを守っていく立場なんですね。あくまでも主催は茅ヶ崎市であり、茅ヶ崎市教育委員会であり、大森さん等が所属されている茅ヶ崎市の体育協会なんです。で、果実行われた94回の大会にも一員も参加することなく、棄権することなく、厳しい本当に雪と雨の中だったんですけど、小学校4年生の子供たち、我が孫も出たんですけれども、半袖ランニングシャツで顔を真っ赤にしながら走ってきてるんです。もう放送入れながらですね、もう涙が出て声が詰まっちゃうんですよね。抱きしめてやりたかったです。まあ、そんな絆というのが今叫ばれておりますし、それから、何とお読みするかお分かりですけれども、たすきという文字も、まあ、いろんな意味で、これ何というのから始まってですね、たすき、ああたすきなんだね、いろんなところに出てまいります。今、小学生用にあれするんですけれども、本体であればそれぞれね、箱根駅伝でもこういうような、スポット取れないようにここで、輪がありましてですね、これを必ず肩にかけなくちゃいけない、手で持っちゃいけないんですね。そしてこれだと長くて落ちてきちゃいますから、こういうふうに脇の下に入れるようにしてパンツか何かにやって走っていくわけです。まあ、大学ですとここに一つの学名が書いてあって、これが命であるわけですよね。正直私は 日本体育大学の駅伝長距離の出身でありますので、昨年までだったら黙ってたところなんですけども、今年、期待を考えて優勝してしまいましたので、どうしようかなと思いますけれども、卒業生だというのを胸を張っていきたい。僕が激励票を出すと3番とか4番とかいいとこ行くんですね。ちょっと今回どうしようかなと思うと予選落ちなんかになっちゃうんで、これは来年からもずっと出さなくちゃいけないかなと、そういうふうに反省しているところです。じゃあ最後にですね、じゃあ私どもが主観をしながらどんな雰囲気で、会場の皆様にお伝えしたり沿道の皆様にお伝えしているか、ちょっと雰囲気を知っていただくためにこんなことをしているんです。ちょっとお聞きいただければと思います。私は先導車に乗っておりますので、スイッチを入れてるからですね。会場に今年は朝の3時に詰めかけました。やるかやらないかをいろいろ判断しましたと、結果的にやることにいたしました。私の大好きなスポーツ賞行進曲、これがずっと延々と入れましてですね、先導車に乗って会場を行くんです。こんな挨拶あるいはコマーシャルしてです。それでは大変お待たせいたしました、第75回を迎えます江南一周駅伝競争大会、神奈川県下で一番歴史と伝統のある駅伝でもございます。今トーチをそれぞれの期待を胸にしたトップランナーが通過いたしております。沿道の皆様におかれましては、どうぞ温かいご声援をよろしくお願い申し上げます、なんていうことをですね、お話しながら言ってるんです。はい、やっぱりお話ししませんと、なんだろうな、うるせえなと思ってるかもしれませんけれども、縁がある人は一生懸命出てきて応援をしてくださいます。はい、そしてですね、もう一つ、駅伝だけじゃなくて、もう一つ私は、地区の運動会の方も大好きなんですよね。鶴峰地区の運動会に関わって、もう405年になるでしょうか。で、私が今縁あって、鶴峰地区だけじゃなくて沿道の自治会長という立場を今年大勢使っております。先ほどのスポーツ賞行進曲も好きなんですけど、もっともっと一番好きな行進曲がある。それはなぜかというと、これから出てくるおなじみのこれなんですね。そうなんです、昭和39年東洋で一番最初に開かれた東京オリンピックマーチなんです。私が19歳、予備校生でありました。バニュー川から平塚の選手から茅ヶ崎に一番最初に聖火を受け取って、それからあそこの今の鶴峰八幡様の参道茶屋町までを走った記憶がある。一つ上だったら走れなかったんですね。10代で固めたんです。僕より先輩はおそらく聖火ランナーはやってないんです。19歳までがかろうじてセーフだと、そんな意味でもってね。そうですかね、はい、ということは同級生で、あるという証明でありますね。こんな、東京オリンピックマーチスポーツ賞行進曲をエネルギーにしながらまた頑張っていきたいと。どうもご清聴ありがとうございました。